宣教を若き王、若き預言者と題して吉高牧師からいただきます。
皆様おはようございます。今月もよろしくお願いいたします。10月11月の2ヶ月間は旧約聖書エレミア書を読んでまいります。エレミアはイスラエル史の中でもかなり重要な位置にある預言者です。イスラエルの南側ですね、南王国ユダがバビロニアに滅ぼされてしまう、そのいわば末期ですね、末期の40年間、年代でいうと紀元前626年から586年にわたって、預言活動、預言活動、神様の言葉を預かって、その時代に警告の言葉を発する、そういう仕事ですが、それを担った人物です。今申し上げました通り、預言というのは神様の義、神様の戒めのもとで間違いや歪みを警告して正そうとする言葉ですから、当然その言葉は聞かされる者たち、ユダの指導者たちにとってはとっても、まあ尖った言葉になります。激しい断罪の言葉とならざるを得ません。ですからそんな言葉を語るエレミアを待ち受けていたのは、人々の無視、あるいはあざけり、排撃、迫害でした。のれんに腕押しと言いましょうか、馬耳東風と言いましょうか、どんなに語ってもその言葉は交わされていく、地面に落ちてしまう、踏みつけられてしまう、かき消されてしまう。予言の言葉っていうのはそんな風に通り過ぎてしまう。けれども歴史はやがてそのユダ王国が滅んだということを証明しています。バビロニアによって滅ぼされ、首都エルサレムは陥落し、主要な人々はバビロンに捕囚されていきます。ほとんどの人たちは散らされてしまいます。要するに国は滅んだんですけれども、生きたのは預言の方です。預言は生きていったんですね。預言の言葉は後々生きて、後々の時代の人々を改めて戒め直す言葉として用いられていくわけです。そういう意味で預言の言葉、預言者の言葉っていうのは大変歴史にとって普遍性を持っていると言えます。その普遍性たるや、今ですね、21世紀を生きているこの私たち現代にもかなりの事柄が言い当てられていて、今の時代の私たち人間の生き方をこう突き刺してくる、そういう力を持っています。さて本日読んでいるこの一章、エレミア書の一章は、預言者エレミアが預言者となるようにと招かれ、召され、立てられていったその時のことが、回想として、後のエレミアが回想する形で記されている箇所です。でエレミアが預言者として立たされた、それはどんなタイミングだったのか、そのことを今日は大事に見つめていきたいと思います。エレミアが生まれたのはユダの国をマナセという王様が50年以上にわたって独裁的に支配し、強権政治、そして腐敗政治の限りを尽くしていた、そういう時代です。それにしても50年独裁政権というのはものすごく長いですね。宗教的な政策、このマナセが行った宗教的ないろんな政策のことが、旧約聖書の列王記下というところの21章にとても詳しく書かれています。 文久の時などを見てみるとよろしいかと思いますが、当時の、まあ、マナセ王は当時の世界帝国であるアッシリア、このアッシリアの宗教を、まあ、どんどん自分たちの猜疑宗教に取り入れまして、まあ、宗教的な根拠を導入していきます。でエルサレム神殿にはアシュラ像を建てたと書かれていますし、まちまち村々には、異教の祭壇、これはまあ高台というふうに呼ばれているのがそれなんですけど、異教の祭壇をどんどん作らせて祀らせていきます。またシリアの、まあ、天文学ですね、天文的なこう占いとか、まあ、呪術的な呪い、あるいはまじない、それから口寄せ師とか霊媒師、そういうものを公認して、まあ、人々の心を、まあ、要するに惑わしたり慰めたり脅したり受け止めたりっていうふうに、まあ、操っていくわけなんですね。で古代の宗教っていうのはほぼほぼ政治と宗教というものはこう連携一体化したようなものでありまして、つまりそのような状態にマナセはアッシリアの影響を政治に取り込んだという宗教に取り込んだということは、政治的に言うならばマナセ王はアッシリア帝国におもねって軍事面、経済面、文化面、宗教面、風俗、習俗の面、それらすべてのものをアッシリアから流入させた。そしてアッシリアになるだけ同化しようとしていこうとする、まあ、今風に言うところの属国です。アッシリアの属国になってしまっていたということです。アッシリアの傀儡国家になってしまっていたということを意味しているわけです。で、アッシリアの方の、まあ、古代文献にはこのマナセという王様とっても評価されているので、たくさん名前が出てくるんですですね。つまりアッシリアからすればこのマナセ王のような王様は、まあ、できた王なんです。使える王なんです。でパレスチナ地方に、まあ、帝国がですよ、パレスチナ地方に自分たちの属国を作る、同盟国を作るということは、まあ、その南にあるエジプトの進出を食い止めるという点でも、あるいはエジプトに睨みを利かせるという点でも非常に重大な地理的、まあ、地政学的なアドバンテージですね、優先権を持つということになるわけです。でユダ国がアッシリアの宗教習俗を取り入れて、まあ、要するに人々の心の中にそれを精神化させられているという出来事は、他の言い方では政治的軍事的にアッシリア帝国の世界征服の道具にされていたということです。で例えばこういう形っていうのは今日でいうところの日米同盟に当てはまるわけです。文化食文化の話に例えば飛びますけども、子どもたち若者たちがマクドナルドが大好きだということと関係ないように見えるけれども、アメリカの政治、経済、軍事戦略とはとってもとっても関係があるわけですね。私たちの文化、食文化、習俗というものとその時代の政治的、軍事的な世界の動向というものは無関係ではないわけです。さて、エレミアはこのマナセという王様の治世45年の時頃に生まれました。エルサレム近郊のアナトトという石切り職人たちの村で、神様ヤーウェの礼拝所を守る祭司、ヒルキアの息子として生まれます。エレミアが物心つく、まあ、6、7歳の頃、まあ、実は同じ8歳にして幼き王になったのがヨシアという人です。ユダ国の王様にヨシアという人がなる、8歳の時、その時エレミアは6、7歳でした。でヨシアが王様になった、8歳で王様になったのは紀元前639年と 記録が残っています。ですからいろんな年代がそこから逆算できるんです。今日はこのヨシアとエレミア、王様と預言者、この2人の相関関係に注目してまいります。このヨシア王が8歳で王様になった幼きヨシア王も、だんだんと成長して21歳になったとき、このヨシア王が21歳になったとき、エレミアは20歳。彼は神様から突然預言者になりなさいという、今日読んだところの証明を受けるわけです。やがてヨシア王が26歳、5年後です。26歳になったときにヨシア王は一念発起して、神様の律法、現在の申命記だと言われていますが、この申命記の言葉に基づいた宗教改革運動に乗り出します。一念発起です。なぜかというと、ヨシア王がその頃、21歳の頃にエルサレム神殿の修復工事を命じるんです。修復工事をしている時に、その壁の古いところに穴が開きまして、その穴の中から、いわゆる申命記、私たちが今読んでいる申命記の、大体原型のようなものが出てくる。ヨシア王はそれをこう読んで衝撃を受けるんですね。そして覚醒をするわけです。それまではびこってきた、自分たちがずっと続けてきた宗教的習慣というものが、いかに神様の御心、神様の戒めから離れたものであったかということをヨシアは認識するんです。そして彼は悔い改める。悔い改めるというのは方向転換という意味ですから、まさに方向転換するんです。そしてヨシア王は神様の戒め、申命記に書かれている人間への言葉、語りかけに自分自身率先して回帰して立ち戻って、そして改革に乗り出していきます。あらゆる異教崇拝を排除したり、政治的にはアッシリアからの独立というものを模索しようと頑張り始めるわけなんですね。それまではびこってきた悪習とか悪性、悪癖、そういうものと懸命に戦おうとしていく若い王様、26歳の若き王です。今の私たちから言うと若きっていうことになりますが、当時はそんなもんだと思いますけれども、それでも若手の王です。他方、そのヨシアの宗教改革に先んじること5年前、エレミアは神様から預言者として立たされているわけです。そしてエレミアはすでに始めている預言活動、ユダにはびこっている悪性とか不義と向き合っていたわけです。エレミアは20歳で預言者になり、ヨシア王は26歳で政治的改革者になります。二人とも、振り返ればマナセ時代の独裁政権、そしてアッシリア属国政権が、その弊害が蔓延してしまった、そういう時代に生まれたり幼少期を育ったりしているわけです。そして一人は田舎の祭司の子、田舎といってもですね、のどかな田舎ではなくって、石切り職人たち、もう最も底辺就労だと言われていた粉塵をどんどん吸い込む、そのような本当に貧しい村、乾村の祭司の息子としてエレミアは育つ。一人は王子として生を受ける。そして村にあって、一人は 宮廷にあって、時代のエイトスというものを身に受ける、エイトス、その時の何かこう風潮のようなものを身に浴び、でそれぞれが思春期に何かを感じ、もしかしたら矛盾を感じたかもしれない。場合によってはそういう時の若者というのは正義感というものを研がれていく、研ぎ澄まされていくということもあるし、その正義感のようなものが摘み取られてしまうということも起こる。人によっては、二人はどうだったのか。そして少年期、青年期を過ごしていくわけですね。ワナセ時代の負の遺産というものをずっと漂っている時代の中で、20歳ぐらいまで、26歳ぐらいまで、それぞれが育つわけです。図らずも同時代を生きていくことになった、若き王と若き預言者、忖度と汚職、欲望と金銭、 そういうものが政治や社会倫理を蝕んでる、まあ、モラルというものが大敗していく、そういう時代に図らずも2人の 若者たちがそれぞれの場所で自分のくるぶし、足のくるぶし、心のくるぶしを強くさせられて立ち上がっていった。エレミア書っていうのはそのような時代タイミング、それからそのような時代の中で非常に突出したキャスティングを持って描かれていきます。このヨシア王については聖書列王記は大変特別な評価をしています。列王記の下の23章、ヨシアの人生を総括した言葉を読んでみると、23章25節には、彼のように全くモーセの律法に従って心を尽くし魂を尽くし力を尽くして主に立ち返った王は彼の前にはなかった、彼の後にも後にも彼のような王が立つことはなかったと書かれています。まあ、もちろん、聖書というのはずっと後の時代に総合的に編集されていて、そして新明記改革をした人たち、この新明記を読んで、ヨシアと共に改革をしたような人たちの潮流というものが後々聖書を編集していくものすごく強い原動力になっていくんです。その人たちがのこう歴史を見る眼差しのことを祭司的史観、歴史観っていうふうに呼ぶんですけど、その目から見てこのヨシアという王様は、まあ、日本の見本、最も王としての理想像がこのヨシアであったというふうに聖書的にも総括されている人物なわけです、ですね。王というのは本来ヨシアのような仕事をするべき役職なんだということがドンと、あるいはズバッと書かれているところなんです。ただし残念なことに、歴史の皮肉なんですけども、このヨシア王はその改革を始めて13年後に戦死してしまいます。戦死って言ってもとっても実はあっけない戦死なんです。たまたま出くわしたエジプト軍によって殺害されてしまうっていう非常に不運な死を遂げてしまうんですけど、彼が39歳の時です。すなわち改革13年の道のりにして、宗教改革はその推進者を失ってしまって、再び近隣列強の攻防の中に舞い戻り埋もれ込んでしまうようになります。で、他方あれほど隆盛を誇ったアッシリア帝国も陰りが生じ、急速に衰退していこうとしていました。新しい勢力の新バビロニアとかメディアという国がどんどん台頭してきて、今度は連合国を作ってアッシリアを追いまかそうとしていたという、そういう、まあ、もちろんエジプトも南からせり上がってきます。そういう時代に挟まれたユダ王国、そういう時またユダ王国は右往左往を始めるんです。駆け引きを始めるんです。北と駆け引き、南と駆け引き、そして西と駆け引き、東と西は海だ、東と駆け引き、そして結局は国の中に政治的にも宗教的にも筋の通らない曖昧でその場限り刹那的な潮流というものがどんどんどんどん漂っていくようになります。マナセの時代に戻っていくわけですね。で、神様の戒めを聞くって、まあ、宗教的な礼拝行為というのは、まあ、残っていますので、守っていますので、神の言葉を聞き課題を知らされるということはあっても、でもいつも先送り、述べ送り、判断はしない、そういう状態が続いていきます。お金の力というものが、あるいはこの世の権力の力というようなものが、まあ、人間の目の前の必要とこう磁石のようにピタッとこうくっついてしまって、理想とか原則というものはどこかだんだん笑われてしまう、そんなもので飯が食えるかっていうような風潮になっていく。 そうこうしながら、ヨシヤ王の死からおよそ25年後にとうとうユダ国はシンバビロニアによって滅亡させられていきます。でエレミアの預言活動というのはそういう25年を含む、さらにその手前のヨシヤ王の改革期13年も含む、そしてその手前のマナセの負の遺産の時代を含む、ヨシヤ王の改革の13年を挟むようにして振り子のように時代を揺り戻していく不義とか欲望の力、こういうものと向かい合い続けた預言者です。神様の心を聞こうとする生き方とか、人間の命のあるべき姿を求めようとする生き方がかき消されてしまって、どっかそれも現れてしまって、そういう一生懸命な生き方が現実的選択、現実の選び取りという大人の判断が結局はものを言う、全てを決めていく、そういう時代になります。でそういう社会の作り方は常として弱い人たちは放置されます。特権を有する者に何でもいいものが流れていこうと、そういう流れが社会の中に作られていきます。ですから格差というものはもちろんどんどん広がっていきます。大人の判断、現実的な判断、何が得かということをまずは選び取ろうという判断、その陰で高齢者や女性、特に家父、孤児、そして希留者、移民たちはあらゆる生活上の保護の外に置かれていってしまう、こういう社会的な状態が作られていくわけです。そして宗教はそんな人間を蝕んでいる政治や社会の在り方に抵抗するという役目を横に置いて、そのような悪性や差別の苦しみを受けている、その苦しみを受け入れることで安寧を説いていく、そういうものと順応するということで人間の安らぎというものを説いていくような、宗教というのはそういう役目を負わされていく、まあ心の安らぎをどっかに作ってあげるということです。そういう現実に即した宗教に、大人の宗教になっていくわけなんですね。エレミアが神から戒められた言葉、それはあなたは若者に過ぎないと言ってはならないという言葉でした。エレミアは神様から預言者になれと言われた時に、ああ我が主よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんと身を伏せよう、辞退しようとします。若者に過ぎない、まあそれはそのまんま、いわゆる未熟な状態だということかもしれませんし、年齢が若いだから不安ですと、まあその通りかもしれません。でもそれを、若者に過ぎないという言葉を、まあ社会を生き抜いている社会、生き抜いていく社会的若さということに置き換えれば、これは経験値がないという言い方にもなるし、人脈を持ってないという言い方にもなるし、知名度がありませんということにもなるし、この社会の中でうまく説得するような知恵がありませんという、そういう巧みな言い回しが自分にはできませんということになるかもしれない。それは弱点ですということになるかもしれない。長らく日本の政界で、政治世界で大手を振ってきた概念で言うならば、地盤、カバン、看板がありませんということ、そういうことです。若者に過ぎないと言ってはならない、そうエレミアが立たされようとした時の 大人たちはどうだったんでしょうか。先ほど大人の判断、現実を大切にする大人の宗教、そういう言い方をしましたけど、現実を大切にする、現実を見ようよというところで原則を曖昧にしたり、筋を通すことを留保したり、判断を先送りしたりする、時の流れを見る、時の力を読む、空気を読むわけです。そして勝ち馬に乗ることを見定めていこうとする、そういう政治をしたのがマナセ王。そしてヨシアの死後25年間5人の王様が変わりますけど、その王様がやり続けたのもそれ。もちろんその王様の下で権力者にへつらい続けてきた宮廷の官僚やそして宗教者たち、みんな大人だったんです。そして滅んでいったんです。エレミアよ、私の言葉をあなたに授けると、その言葉の前に人間の浅はかな思慮を振り回す大人たちは裁かれるだろう。神のことはそう言うんです。あなたは若者に過ぎないと言ってはならない、あの大人のようになってはならない。この若き預言者は、まあ、その時若かった預言者はそれから40年間60歳まで預言活動を続けます。若かったのは最初だけですけど、40年間60歳まで預言者を続けていきます。彼のエレミア書をこれから言葉を読んでいきますけど、その言葉の端々の中に、その時代の中で捨て置かれている人々の苦しみ、それをつぶさに見ながら、そこに立脚しながら、舵取りを誤っているユダの指導者たちを断罪していきます。エレミア自身が後になって振り返って、若者の時に聞いた神の言葉をこうして残した。それはエレミア自身が年老いてからも、いつもあの若者に過ぎないと言ってはならないぞと言われた神の言葉に立ち返ろうとした。エレミア自身がどっか老練というか熟練というか、この世の長いものに巻かれている行く大人性、大人力というものをと自らこう戦い続けた、そういう預言者でもあった。そうなのかなと思います。預言者エレミアが預言活動を続けるながら最後まで心に残っていた言葉は、このあなたは若者に過ぎないと言ってはならないという言葉だった。まあ、このエレミアの感受性を今日は覚えておいて、来週からエレミア書の言葉を一緒に読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。お祈りをいたします。神様、私たちは文字通り若い者も、そして別の意味でこの世界の中で青く若い者であっても、しかしあなたの言葉がそこにあるならば、それは輝き立つ、周りが滅んでもそれが残る、そのように教えられていると思います。神様、この教会に授けられているあなたの御言葉、特にイエス様の心を、私たちは若い者も年老いた者も素直に受け止めて、そしてそれにまっすぐ一緒に向かっていくことができるような教会にしてください。歩みにしてください。今日から1ヶ月、10月の歩みを、教会の歩みをどうか支えてください。それにつながる仲間たち一人一人の日常の歩みをまた導き支えていてください。司会者の祈りもありましたように、戦火の中に喘ぎ続ける人々、豪雨災害、あるいはさまざまな災害で途方に暮れている人たち、本当にあなたの慈しみのもとにある政治や行政、人々のつながりがそれらの人たちに届きますように、あなたの正義のもとで 人間の戦がやみますように。今週も祈りとしてまいります。この祈りをイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。